ようこそゆうとのからずチャンネルへ。この番組は健康で楽しく毎日を過ごしていきたい人たちが日々の生活をどう賢く工夫していくかをテーマにお届けしております。皆様こんにちは。今日はですね、質問をいろいろといただいていたのに僕がですねスルーをしてしまっていたということで、大変申し訳ないなと思っています。ここでそっか質問が見れたんだけども、なんか赤いポチポチがついていてそこにちゃんと押さないと見れないんだなっていうのを最近ようやくなんか分かりまして、はい、悪気があってこうスルーしたわけじゃないんですけども、質問者の方には本当に申し訳ないことをしました。すいません。はい、というわけで今日はですね、そのいただいた質問に対しての回答を、していきたいなと思っております。ちょっとずつ段階を得てですね、質問に回答していきますので、よかったらですねまた質問いただけたらなと思いますし、もう質問いただいている方は少し次はあなたの番です感じでお待ちいただけたらなと思います。はい、ではですね、陣川水さんという方からなんですけども、薬に頼らずに偏頭痛を治すにはどうしたらいいのかということでお話ご質問いただきました。はい、ありがとうございます。以前ですね、偏頭痛に関してはお話を少ししていったんですけども、もうちょいその具体的な方法としてもう一回ちょっとですねお伝えしていきたいなと思うんですが、結論からお話ししていくと、やっぱりですね改善方法としては、食生活を改めることと、あとはですねまあ、睡眠の質を変えていく、まあ、運動習慣というかなんというかそういったものを変えていったりとかもするといいです。具体的にどういうものかというと、まず一つ目ですね、高血糖食、高脂肪食をできるだけ変えるということです。精製糖のお菓子、いろんなお菓子ありますよね。砂糖を使われたお菓子たくさんあると思うんですけれども、そういう精製糖のお菓子であったり白米、パン、パスタ、うどん、そういったものをですねやっぱりこう取りすぎていると、体の中のその血糖値というのがどんどんグーンと上がりすぎてしまって、その血糖値の乱高下が起こってしまう。そうすると、まあ、例えば甲状腺機能であったり肝機能、腎機能、あとはその女性ホルモン、今日女性ホルモンの内容をお話ししていくんですが、女性ホルモンへの影響ということもすごく関連してくるので、やっぱりこの高血糖食をできるだけ変えていくということはとても大切です。あとは高脂肪食、脂っこいものですね、結構脂っこいもの好きな方って本当に多いんじゃないかなと思うんですが、実はこれをですね取りすぎると、体内の慢性炎症を引き起こしてしまいます。炎症が引き起こしされてしまうと、やっぱりそれこそ様々な臓器へのダメージ、あとは精神的なものにもつながっていきますから、やっぱりここを改善していかないといけないんですね。いくらいい薬サプリメントを取ろうが、まずは取り除くことからスタートしていかないと、やっぱり改善するものも改善できないんですね。だから薬が手放せなくなっちゃったりします。はい、まあ、やっぱりこう習慣から、その大体は偏頭痛もそうだし、いろんな病気も起きているわけなので、そこの部分を改善していかないといけないということなんですね。すごく耳の痛い話になっちゃうかと思うんですけども、そういったものを変える、まずは高血糖食に関しては未精製の炭水化物や果物に変えてあげるといいです。未精製の炭水化物は玄米、全粒粉のパン、パスタ、十割そば、あとはさつまいもとか芋類ですね、あとはそうですね、大豆類とか野菜とか、そういったものから取っていただくといいかなと思います。はい、で高脂肪食はですねできるだけ取らないということがおすすめです。まあ、もちろんそのずっとは無理なので、嗜好品としてたまに取るということは全然いいかなと思います。はい、これが一つですね。そしてあとはアルコールの習慣がもしあれば、陣川水さんがアルコールの習慣があれば、ぜひですねちょっとその習慣を、改善しましょう。365日飲んでいる方って結構僕の周りにもいるんですよね。まあお客様にもいらっしゃいますし、アルコール習慣、まあ、もしそれがですね自分の体の中に害をなすものであれば絶対に変えるべきです。はい、できればやっぱり飲まないようにするというのがベストですが、やっぱりそれ難しいよという方は、週1回から2回減らすことをお勧めします。 アルコールの習慣がですね、やっぱりできてしまうと、どうしてもやっぱりその欲しがってしまいますからね。アルコールっていうのはどうしてもその脳が欲しがってしまうものになっちゃうので、できるだけ減らす、できるだけ減らす、もうこれはもうやるしかないですね。やるかって感じです。やるかやらないかじゃなくて、やるかなんですね。はい、というわけでアルコール習慣を変える、これはかなり変えると片頭痛変わってきたりします。でもしなければですね、やっぱりこういう高血糖食、高脂肪食が可能性としてあったりもしますし、あとやっぱり年齢でですね、ちょっとあれ、これは後でお話しますが、やっぱりですね、その女性ホルモンの関係が結構片頭痛に関わってきたりしますから、年齢が少し上がってくると、その女性ホルモンが下がってくるタイミング、この時に片頭痛がどうしても起こりやすいんですね。はい、ただその時にちゃんと緩和させることであったりとか、緩解、改善するためにもできることっていうのは、食生活をまずは変えていくことなんですね。はい、あとは糖質制限をしないということです。糖質制限される方って結構いるじゃないですか。ダイエットもそうですし、太りたくない、ボディメイクのためにも糖質制限をかなりする方っていらっしゃいます。でも糖質は人間のエネルギー源として一番重要なものです。それがなくなってくると、なんとか脂質とかタンパク質でエネルギーを補うんですが、めちゃくちゃ効率悪いですし、それが当たり前になってしまうと、糖質をですね、代謝して、エネルギーにすることが難しくなってくるんですね。そうなってしまうと、その糖質が今度入ってきた時にかなり太りやすくなってしまう、その脂肪に蓄えられやすくなってしまったりするので、糖質制限をするってことは本当におすすめしないです。はい、毎食必ずですね、拳 0.5 個から1個分の未精製の炭水化物を摂るということがおすすめです。そして最後に、間食をとって血糖を安定させる。はい、やっぱりですね、甲状腺、肝機能の低下、甲状腺機能は特にそうですけども、やっぱりこう女性ホルモンにも関係するんですね。そこが、低血糖に陥ってしまうとすごく負担かかってしまって、その女性ホルモンへの影響もすごく大きいです。だからこそ血糖値の安定というのが不可欠なんですね。果物、甘栗、さつまいも、MCT オイル、ブロススープ、プロテイン、そういったものを活用しながら血糖を安定させることをしてみてください。はい、こういった上で適度な運動があるといいかなというふうに思います。今子供たちの登校、帰る時間、ちょうど帰り時間なので、すっごい声が聞こえると思うんですけど、ちょっと申し訳ないです。はい、というわけで、具体的に言うと、もう結論から言うとこんな感じになります。あとは睡眠の質ですね。睡眠の質を高めるためには、やっぱり朝ごはんにタンパク質をちゃんと摂るということがとても大切です。トリプトファンというものがあって、体内で腸でトリプトファンがそのセロトニンの物質に変わって、前駆物質といってですね、セロトニンの前の、物質に変わっていって、そして夜にですね、そのセロトニンが作用されて、その睡眠の質が向上するとかいうことになりますから、まず朝にタンパク質を摂ること、食生活で例えば朝パンとコーヒーとかですね、何でしょうね、そういう洋食系で、良くない食事をしている場合は、それだけでもかなり片頭痛のリスクが上がってきたりしますから、やっぱりそういったものを変えていかないといけないんですね。はい、ここはとても大切なポイントなので、ぜひ覚えておいてください。はい、というわけで片頭痛は、なんで起こるのかというと、やっぱりですね、女性に多いんですね、片頭痛は。で、なんでかっていうと、その女性ホルモンのエストロゲンというものに関わりが強いです。はい、で現代では相対的にエストロゲンが過剰になりやすいということが言われています。どういうことかというと、女性ホルモン、やっぱりこう女性は閉経に向けて、女性ホルモンが下がってきます。その時にエストロゲンとプロゲステロンという女性ホルモンがあるんですが、両方下がってくるんですね。ただプロゲステロンの方が、少ない、その分泌が少なくなってきます。なので相対的にエストロゲンの方が多くなっちゃうんですね。で、そのエストロゲンが多くなっている、相対的に過剰になっている場合は、サブスタンス P というものと一酸化窒素の酸性を増加させて、頭の中での血管拡張を引き起こしてしまうんですね。サブスタンス P というのは神経伝達物質、 一酸化窒素はそのままその体の中で合成されるんですけども、血管を拡張する作用があります。それがですね、頭痛につながってきちゃうんですね。偏頭痛につながってきちゃうわけです。はい。なのでこのですね、その女性ホルモンがやっぱりその下がってくるんですけども、そこに対して体の負担がかからないように、相対的なエストロゲン過剰になりすぎないようにするためには、その先ほど言った具体的な方法として血糖値を安定させること、高脂肪食を取りすぎないこと、こういったことがとても大切だったりするわけです。はい。植物エストロゲンの過剰摂取とかもですね、あんまり良くはないので、そこら辺はねちょっと気をつけなければいけないですし、それだけではないんですけども、結構ですね、そういったことが改善ポイントとして挙げられますから、薬に頼りたくない、そんな場合はまず今の食生活を見直してみるということと、睡眠の質、そういったことを確認して、見直して、なんとかそれを改善してみましょう。そうじゃないとね、変わらないから頑張ってください本当大変ですけどね、その変える日常生活を変えるというのが一番大変なんですよね。はい。僕もすごく思いますけど、はい、ぜひね頑張ってもらえたらなと思います。はい。というわけで以上になります。内容がいいなって思えたら周りの方にシェアしていただくと嬉しいです。またいいねマークやフォローはいただくと励みになります。今日もラジオを聞いてくださってありがとうございました。では良い一日を。